ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、奥のテーブルのお客さんにドリンク追加ね。
あ、はーい。今日のお客様は常連さんと増田市右田本店の右田隆さんと、同じく増田市田中ぶどう園の田中祐樹さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。
その東京の
では、
いいお金を
ちょっと聞いてみましょうか。
今でも覚えてますか？そんな感じの、
ね、覚えてないわ。
面白い先輩でした。後輩は案外覚えてるもんですよね。
あ、そっか。
え、じゃあ出会いはいつなんですか？
高校ですね。
高校だけ、
部活で、
うん、高2で高1で入ってきて、で部活で ね、テニス部で一緒で、うん、
先輩後輩の間柄なんですね。じゃあ2人は、
まあ、先輩後輩もそんなきつく、はい、全然きつくなかったですよね、
あんまり上下関係も
なくてね。
ということはお二人とも増田のご出身なんですか？右田さんも増田の出身。
ずっと増田ですね。
自分もそうですね。
田中さんも、
はい、高校3年までですね。高校生までですね、
はい、その後は
学生進学で関西出ました。
はい、関西と
関西、はい、
進学された後っていうのは
卒業無事できて何やったらいいのかも分からなかったし、とりあえず帰って家業を継ぎましたね。
あ、はい、家業されてるんですか？
はい、家業のあのぶどう園の方を、はい、父親と一緒に最初の3ヶ月ぐらいまでやりましたかね。
え、気になりますね。最初の
3ヶ月くらい
までやりました。それでもまあ周りはいろいろ就職してって、どんどんあの社会の荒波がどうこうとかね、目キラキラさせてるやつもいるし、そういう話を聞くばっかりで、自分はマスなのね、田舎でこう父親と2人で農業やってるのが割と孤独になってきて、このままで自分いいんかなと思って、それがもう3ヶ月ぐらいどんどん蓄積した時に、東京にいる親友が結婚式する言って誘ってくれたんですよ。その親友がもうキラキラして見えてですね、あ、なんか俺ちょっと増田市いいとこだけど、ここで親父と2人でずっと農業これからずっとやるのもどうなんかなと思った時に、それがきっかけで、何のつてもお金もなかったですけど、東京出ます言って、お願いして、はい、もう東京出たらその足であのハローワークに向かって、仕事を見つけて、そこで拾ってもらって、27まで、あの仕事を覚えさせてもらいましたけど、
ぶどう園の仕事とは関係ないお仕事ですか？
関係ないです。無農薬の野菜とか、あとは無添加の商品ばっかり扱う仲卸の会社でした。そちらに拾ってもらって他人に育ててもらったという形ですかね、その3年間は。は
い、でもぶどう園で、ね、やっとって卸のところに行ったっていうのは、やっぱり関連が
ちょっとありまし
たね。
農作物じゃありましたけどね、
考えていった
っていう、いろんな農作物見たり、それに関わる大人の人らの仕事ぶりを見ると、割と自分家がやってるぶどう園はオリジナリティがあるなっていうのも気づかされましたしね。外に出て、また自分らのことが分かるというかね。
いつか帰ろうって思った？
それはね、妹がおるんですけど、一個下の、パンの修行してまして、パン屋を開業する、
はいはい、
増田市でやる、親元でやるから、よく決めたなと思って、じゃあ、手子がいるから、手子っつうのはこっちの方言で人手がいるから、男手が一つあるのとは全然違うから、じゃあ俺も帰ろうかなと思って、その会社にお世話になったけれど、まあ最終的には身内だよなっていうのもちょうど感じてたので、ちょっと妹のそばにいて力になってやるかっつうので帰りましたね。それが27の時です。よかったです、帰ってね。
妹さんの開業が一つのきっかけになった。
そうですね、本当そう、まあ よく働きますよ妹は。
本当に兄弟でそれが言えるっていうのはね、よっぽど本当に働く
あれに引っ張られてなんとか仕事を続けてるって感じ。
いやいやいやいや、
引っ張ってもらってますよ本当に。
すごい
すごい伝わってきますよ ね、 愛情がね、兄弟愛が、ね、
なかなか兄弟をこう褒めるっていうのはない。
ミギターさんは高校卒業後は、
高校卒業後はまあ一緒ですね、東京の方の大学に、まあ、自分がお酒屋っていうところがあって、う
ん、で代々されてるんですか。
そうですね、代々続いてますね、1602年創業、
1602年、
そうそうそう、
代々もだいぶ代々ですね。
代々でも本当その昔がね、自分らでも何代先の人がわからないぐらいの昔なんですけども、うん、まあその関係もあったか、まあそこまで自分は細かく思ってなかったんですけども、細かいとこまで、まあ東京の大学でその醸造学科っていう学科があって、まあそこ行ったらお酒の勉強とか、まあ一緒ですよね。ただまあなんとか卒業できたんで、自分も留年することなく卒業できたんで、でもうその先もまあ酒屋に修行に、で今度は京都をね、東京から京都に、まあ、京都が日本の中でお酒が有名な地、うん、伏見っていうところがあって、うん、でそこの酒屋さんで5年間修行して、うん、これもまた奇遇だけど、私も5年間修行して27の時にこっちに戻ってきた、うん、っていう感じ。
初めて聞きました。
だから27です
ごい立派。
27で想像つかんの。
つかんですよ。高校の時はね、もう本当僕らもうしょうもないことばっかり喋ってね、ケラケラケラケラ笑っとったけど。
もう増田にね、ね絶対増田に帰ってこんぐらいの。
そうだったんですか。
感じ、まあ大学行った時ぐらいは、まあ増田にそんな絶対帰ってくるなんかは。考えてなかったし、うん、まず高校卒業したら東京か大阪に行きたいなっていうような感じで考えて、その先のことも考えてなかったですけどね、うん、でもやっぱり出て東京で暮らして、で京都に行ってってやって、うん、やっぱ特に食べ物とか食べたら、なんていうかな、当たり前、普段当たり前に美味しく食べてたものっていうのがこっちの地元で、うんうん、その東京の方ですごいいいお金を出して食べなきゃいけないとかっていうような感じで、やっぱこの地元の良さにちょっとずつ気がついたじゃないですけども、でまあもう京都でその仕事するってなった時はもう5年ぐらいそこで修行して、地元にこっちに帰ってきて、あと都合っていう風な感じの考えはもう持ってたんで、でもやっぱこっち帰ってきたら、やっぱその都会からこっちに帰ってきて、まずは本当にこう寂しいじゃないけど、やっぱりすごいなんかここでね、やっぱり人口も少なかったりとか、なかなか京都に比べたら観光で来られる方も少なかったりっていうのがあるんで、ここでなんとかこう商売していくのはやっぱり結構こう大変なことだな、大変なところに戻ってきたなっていうのはちょっとありましたね。
そうそう、このお店お客さんが好きな曲かけてくれるんですよ。右田さんも何かかけてもらいましょうよ。
あ、はい、じゃあブルーハーツの情熱のバラでお願いします。
デイズ。
さて皆さん、増田市右田本店の右田隆さんと、同じく増田市田中ぶどう園の田中裕樹さんのお話、まだまだ続いていますよ。
割とお客さんに褒めてもらえるんですよ。あれ本当大事だな。
わかるわかるわかる。わ かりますね。やっぱりこう作り手というか物作る人って、やっぱそこが一番じゃないけど、やっぱお客さんの声を直に聞けるっていうか、そういう機会をやっぱ増やしたいっていうのもあるし。やっぱ嬉しい嬉しいさ、それが一番嬉しい
か。美味しかったよ、お土産に渡してよとか言われると思う。
嬉しいですね。
本当ね、そうですよ、ね、うん、地元でやってる醍醐味ですよね、うん。そういう声が近いところにあるっていうのは。
そうです。本当褒めてもらって育ててもらってますこちら。はい。
温かい須田の方とかやっぱり、うん、結構ねよく言われるけど、温かい人が多いじゃないですけども、うん、こう優しく見守って。くれてるじゃないですけども、いろいろ新しいことにチャレンジとかしたりしても、なんかこう昔から続くところがっていうようなことをおっしゃる方ってあんまりおられずに、新しいことやってチャレンジしていいねっていう風に言われる方が多いですよね。
どんどんやっぱあれですか、新しいこともどんどん進められてるんですか。
そうですね、やっぱりまあ日本酒でずっと作ってやってきてたんですけども、まあ、酒蔵が今焼酎作ったりとかっていう酒蔵さんとかは結構いたんですけども、やっぱもう一歩こう新しいことないかなっていうことで、まあ去年からなんですけども、ちょっとウイスキーの方を作って販売することになりまして。
ウイスキー、
はい、そうですね、それをやって、
横文字じゃないです
か。本当だ、
新田さん、かっこいいと。
かっこいい。
ウイスキーをちょっとやることになりまして、まだまだちょっとずつですけども、でまあ一つ地元の方にずっと日本酒を飲んでいただいて、この400年以上続けてこれたっていうことが思いもありまして、それはもう代々言われてる言葉で、地元の人にその恩返しじゃないですけども、やっぱ地元のためにもなりたいっていう考えがあって、そのウイスキーを作ったんですけども、まあ、島根県限定の販売にさせていただきまして、まあ、そうすることで、まあ、徐々にちょっとずつではあるかもしれないんですけども、こうそのウイスキーを購入したいために島根県に遊びに来てくださったりとか、まあ、益田市に来てくださったりとかっていうところで、そういう風な流れを生み出せたら、少しでもこう地元の方に恩返しになるんじゃないかなっていう風なことがありまして、うん、ウイスキー販売を始めたところですね。
うん、島根県に住んでいても、うん、島根でしか買えないものがあるって嬉しいですよね、一島根県民としても。
そうですね、それも益田で歴史のある、あの酒蔵さんがね作られてるのはね、やっぱり益田のオリジナリティが明確に出るっていうのは、すごい価値があると思いますね。希少性が。
うまいこと上手に言えるようになったね。
こっち振ってもらわない
けん、先輩を立てる
ようにもらわないけん。
そうです、そうです、
本当そう思いますね。ね、
いい、ありがとうございます。それは、
うん、オリジナリティで勝負せんと、田舎はやっぱり、
うん、こうやっぱり発想とかそういうのも常になんかどんどん新しいことじゃないですけども、うん、代々ずっと続けてこれたのは、もうずっと一つのことにやり続けたっていうことではなくて、日々こう革新革新新しいことをしていく流れで、今ずっと長いこと続けてこれたっていう考えがずっとあって、でもどんどんどんどん続けていくには新しいことを始めていかなきゃいけないかなっていうのはずっと思ってます
ね。でもちょっとハードル高くなかったですか、大変、やろう、よし、なんかやらなきゃいけない、ね、よし、やろうってなるのところまで行くのはね、なんか結構葛藤とかがありそうな気がするんですけど。
先輩はやる男でした。
いやいや、
高校時代からね、やる男なんだ、
ね、本まで上手にいくタイプだった。
やるときはやりますよ、バシッと。
いやでも、まあ、危機感じゃないですけど、やっぱそういうのもありますし、やっぱね、子供が生まれたりとかしたら、やっぱりこう
ケツに火がつく、
そのケツに火がつくというか、やっぱ子供のためっていうのが増えますよね。自分のためだけじゃ動かなかったところも、やっぱ子供のためとかね、まあ嫁のためとも言っとかんと怒られるんで言っときますけど、やっぱりこうね、家族があるっていうのは家族のためにやろうっていう部分は、その強みにはなりましたね。
田中さんもやっぱりさっきオリジナリティっておっしゃってましたけど、
何かもっと何ですかって聞かれたらやっぱりオリジナリティばっかり追求してますね。
へ、
まあ、パン屋もそうだし、うん、ブドウもそうだし、うん、ワインも作ってるんですけど、ワインはね、うん、あのドメーヌワインなんです。
ドメーヌワイン、
よそにね、うん、あの委託して作るんじゃなしに、うん、あの土作りからブドウを育てて、はい、瓶詰めまで全部一貫してやるのがドメーヌワイン、うん、それでまあ原料はあるので、うん、ドメーヌワインで行こうと、うん、でワインの勉強して、うん、それこそあの技術センターに通って免許を取得して、うん、ワインの醸造、
一押しのオリジナリティワインってどれですか？
これがね、名前がね、ブラックトルネードを言うんです。
ブラックトルネード、
はい、はい、うん、僕がつけたんですけれど、
名付け親ですか？
そうなんです、そうなんです、うん、あのニックネームみたいな感じつけさせてもらって、名前がないと始まらないんでね、うん、でなんで名前がないのかっていうと、もともと生食用のブドウ園なんですけれど、うん、苗をね、あの苗屋さんからカタログ見て発注するんです、
うん、
あの4年かけて育てたものがカタログと違うものができたと、
うん、長い道のりを経た割に、そうそうそう、
なんじゃこりゃと。で収穫してみて、あの小粒の黒いのがあの逆三角形の竜巻状にこうたくさんなって、うん、あ、なんだなこれと思って、見たことない品種だなと問い合わせてもわからない、うん、じゃあもうオリジナル品種というところで、うんうんうん、このブラックトレード絞ってみようじゃないかと、うん、絞ったらあるよあるよでね、一番人気。
へ
え、世界にここだけだし、うん、あのワインにしても香りも味もすこぶるいいと、
うん、
そんな感じで、あのそれこそあのパン屋もやってますので、うん、パンとワインを合わせて楽しんでもらえたらなとか、うん、いろいろあのアイデアをご提示させてもらってるんですけどね、うん、
まだ広がりそうよねこの先ね、いろいろいろいろなことができそうだ、パン屋さん
が。あ、じゃあ、ね、パン屋さん先輩お待ちしてます
何かの
お待ちしてます、
何か一緒に
一緒に
一緒に、
うんうん、ね、オリジナリティとオリジナリティが掛け合わさるとなんかすごいいいトルネードが生まれそうですよね。
トルネードね、トルネードね、
今ちょっとすごい
本当ですよね、台風の目になれたらね。
パン屋さんなんていう名前なんですか？
パン屋はモヌッカっていう名前なんです、うんうん、モヌッカっていうのもブドウの品種から取りました、う
ん、ワインどこで買えるんですか？
うちもね、あのマスだからほとんど出してません、うん、あとは岩見空港 の, あの売店のところと、うんうん、あとキネヤさんの本店、うんうん、キネヤさんの本店のところと、うん、あとは自分のところモヌッカの店舗で、うんうん、はい、そこだけ、うん、あとふるさと納税か、
あ、はい、
そこであのお買い求めいただけますけれど、
うん、右田さんの日本酒とウイスキーはどこで買えるんですか？
うちもそうですね、まあ、日本酒はもうほぼほぼ増田市内ですよね、まあ、キニアさんはあの店舗数ありますけども、どこでも、まあ、ありがたいことに置いていただいてますし、うん、まあ、市内にあの酒屋さんとかありますよね、あの昔ながらの酒屋さん、うんうん、酒屋さんでも日本酒取り扱っていただいてますし、うん、ウイスキー6種類出してるんですけども、うん、町の酒屋さんでも取り扱っていただいてますし、ウイスキーは島根県内初の製造ですので、やっぱり県内全域であの東部の方ですね、松江とか出雲とか、そちらの方のスーパーさんでも広く取り扱っていただけまして、
うん、今その新しくウイスキー作り挑戦されて、
はいはい、
さらに何かこう見出している展望っていうのもあるんですか？
やっぱりそのなんですかね、地元にやっぱり増田市のためにちょっと恩返しをして、その自分のところも商売で大きくしていくためにはやっぱり増田市も元気になっていかないといけないっていうのも思いますし、まあ、今いろいろもう皆さん頑張って、うん、あの元気になっていってるかなっていうふうにあの思いますけども、そこを一緒になって成長していけたらいいなっていうふうには考えてます、
はい、その増田市に美味しいワインを作っている田中さんは、うん、
そうですね、まあ、ぶっちゃけまあ現状維持がもういっぱいいっぱいで、あとはまあ知ってもらえることかなと思います。なんかこう知ってもらえて、あ、美味しいなって、だんだん広まってもらって、あとはもう増田であの若い人たちが増田何もないよって言わせたくない
うん、うん、
何にもないよじゃなくて、案外田舎でもそういう面白いものやってる人は本当にたくさんいるので、うん、そういうのにもっと目を向ける、うん、そういうのにこう誘導して、 学校なんかもね、そういう経験をこう今じゃだいぶ増えてきましたけれど、
ね、
ああいうのをもっともっとこうやるといいな。
トルネードですかね。
そうそう、やっぱりなんか若者がときめくようなものがいいね。やっぱ美味しいものとかね。
そうそうそう、
まあ、パンとワイン一緒に食ってみ、美味しいで、まあ、ワイン飲ましちゃダメだけど。
田中さん、田中さんも何かかけてもらいましょうよ。
はい、じゃあ優子安藤さんの君は 1000%。 イニシャルついたシャツに着替え、なぜ走り出すの、熱い
デイズ、いかがでしたか。島根に暮らす誰かの本音の話。なお、このお話はハートフルデイズ番組公式サイトでポッドキャスト配信をしております。
おーい、そろそろ閉めるよ。
あ、はい、そろそろ今日は閉店です。また来週もこの時間、本音ダイニングハートフルへのご来店お待ちしております。
誰もが誰かの宝物。
最後7月にこう大体夏の選手権が終わったぐらいから野球部ってこう進路決め出すんですよ。
あ、
いや僕あの野球部の中でも特に成績の悪い方だったんで、当時 の、 その監督さんとか、まあ進路指導の先生から、いやお前まあ進学無理だよで就職しとけよみたいな感じで、なんかお庭の仕事やったらって当時の進路指導の先生から。なんで当時 の、 その先生が僕にそのお庭の仕事を勧めたのか未だに謎で、あ、まあ僕もあ分かりましたってそのままこう造園会社さんに就職したんですね。
素直ですよ ね、
本当にね、
この仕事すればいいんだって思っていざこの仕事やってみたら、うん、あ、おもろいなと、おもろいっていうか、あ、この仕事なら食っていけるって思ったんですよ。
今を見つめ未来に思いを馳せる、そんな心を時に優しく包み、時にそっと背中を押す。人が人の宝物、誰もが誰かの応援団、
いい県島根県。
ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。